おはようございます。ただいまの出席委員は6名です。定速数に達しておりますので、これより都市環境委員会を開きます。本委員会には審査の説明のため副市長をはじめ関係者の出席をいただきました。副市長から挨拶をいただきます。
委員長。
副市長
おはようございます。はい、都市環境委員会に審査付託されました議案は条例の5議案です。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより委員会審査に入りますが、当委員会に付託されました案件は配布してあります付託議案等審査の通りです。はじめに第20号議案、尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例等の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。
委員長、倉敷政策課長です。
倉敷政策課長、
はい、おはようございます。
おはようございます。
それでは第20号議案、尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例等の一部改正についてご説明いたします。この案は尾張旭市東部市民センター、尾張旭市スカイワード朝日、尾張旭市渋川福祉センター、尾張旭市朝日城及び尾張旭市新池交流館において営利目的での利用等の運用を統一するにあたり所要の整備を図るものでございます。現在尾張旭市スカイワード朝日では営利目的での利用が可能となっておりますが、尾張旭市東部市民センター、尾張旭市渋川福祉センター、尾張旭市朝日城及び尾張旭市新池交流館においても営利目的での利用を可能とし、利用者の増加につなげること、また施設利用の申し込み時期等を統一することにより利用者の利便性の向上を図るものでございます。なお施行時期を令和7年4月1日としておりますが、これは令和6年度中に各施設の指定管理者の選定を行うためでございます。説明は以上です。よろしくご審査賜りますようよろしくお願いいたします。はい、
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。勝俣委員。
はい、よろしくお願いします。今回ですね、営利というか、入場料を徴収して、使用する場合、また営利を目的と使用する場合の使用料ということで、あと物販も含めると思うんですけど、この入場料については、これについてはもう1円でも何らかのお金を徴収することで、営利として判断されるということでよろしいでしょうか。
委員長、倉敷政策課長です。
倉敷政策課長、
はい、お答えします。各施設の窓口で対応に差異がないよう、現在営利目的での利用が可能なスカイワード朝日や、文化会館を参考にしながら、見直すべきところは見直して統一した判断基準を求めて決めていきたいと思います。以上でございます。
答弁が終わりました。勝俣委員。
はい、それではその基準についてこれから定めていっていただけるということになると思います。できましたらですね、利用する方が混乱することのないようにですね、結構明確にしてはいただきたいんですけども、ただそのあまりに、なんかトラブルが起きないようにみたいな感じで、いろいろ制限してしまうんじゃなくて、いろんな活動を促進していただくような形で、決めていっていただければと思います。よろしくお願いします。以上です。
はい、他に質疑ありますか。はい、芦原委員。
お願いします。で、今、スカイワード朝日だけ営利目的で可能で、ということで、で他の、他についても、営利目的で活用できるようにということで、で、営利目的で使用する場合は通常の3倍の利用料となるということですけれども、そもそもこの、3倍としたこの料金設定の判断のこの基準というのはどこにあるのか、すいません、お願いします。
はい、委員長、倉敷政策課長です。
倉敷政策課長。
はい、この現在の使用料根拠の3倍というのは、現行のスカイワードに合わせたということなんですが、以前あった市民会館でも営利での利用は3倍としておりまして、参考までになんですが、営利での利用を可としている近隣市町のですね、類似施設につきましては、2倍から5倍徴収するということで、差は開きがありました。スカイワード朝日につきましては開館当初から営利で3倍というふうで、運用しておりますので、それに倣っているというところです。以上です。
はい、答弁が終わりました。芦原委員。
そうですね、私も田尻はどんなの風であるかなと思いましたら、5倍にしているところもあれば、であるいは市内と市外をちょっと差別化しているところもあればっていうような状況であったんですけれども、まあ、今回スカイワード朝日が3倍で、元の市民会館もそうであって、でそれがきっと、本市にとっては適切であるかなという判断のもとに、3倍にしたのかなという思いでありますが、この機会に見直しは例えば市外とか市内とか、検討はされなかったのかというところをすいません、お願いします。
委員長、暮らし政策課長です。
暮らし政策課長、
お答えします。現状のスカイワードに合わせておりますので、特に市外市内という区別で、検討することはありませんでした。以上です。はい、
答弁が終わりました。足原委員。
はい、ありがとうございます。今回はコミュニティ拠点施設ということでありますが、まあ、他の公共施設も合わせてなんですが、これからの老朽化であったり少子高齢化のことを考えると、これら、計画と公共施設と総合管、公共施設と総合管理計画に基づいて、ね、老朽化だとか在り方とかを検討されていると思うんですけれども、この施設の利用料についても、まあ、よるべき基準や見直しというのも今後必要になってくるのかなということを投げかけて質疑を終わります。
はい、他に質疑ありますか。河村委員。
はい、ありがとうございます。少しずれる話かもしれませんが、議案を見ると、まあ、第5条までありますが、5つの施設を、の条例を改正するという内容なんですが、これからの考え方としては5施設を1つの指定管理者とする方向で検討していくという話が出てくるんでしょうか。と気になるのはですね、やはりそれぞれ施設の性格も違うものですから、特に東部市民センターとか渋川とか、それから神経なんかは、まあ、同じような用途が近いのかなと思うんですけど、スカイワード朝日についてはこの間文化協会からもちょっとお話がありますけれど、展示するときのノウハウがいる施設なのかなと思うと、やはりそこをちょっと一緒にするのはどうなんだろうということが気になってこの質問をしたいんですが、お願いします。
委員長、暮らし政策課長です。
暮らし政策課長。
はい、お答えします。令和7年度からの、指定管理指定管理開始に向けまして、令和6年度に、2施設ごとで、指定管理者を募集します。令和7年度からその指定管理期間について、検証後ですね、さらに集約するのか、そのままとするのか、リスクやサービスの質の向上、事務の効率化などをさまざま検討を行いまして、方向性を決めていきたいと思います。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。
はい、分かりました。
はい、他に質疑のある方は見えますか。大丈夫ですか。はい、以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方はいますか。はい、討論を希望される方はいますか。第20号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員です。よって本件は可決しました。次に第21号議案、尾張旭市廃棄物処理清掃条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。
委員長、環境課長。
はい、それでは第21号議案、尾張旭市廃棄物処理清掃条例の一部を改正する条例につきましてご説明をさせていただきます。この案は動物の死体の処分にかかる一般廃棄物処理手数料を変更するため改正しようとするものです。なお、この条例は令和6年4月1日から施行しようとするものです。説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。大丈夫ですか。はい、では以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方はいますか。討論を希望される方はいますか。第21号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。次に第27号議案、尾張旭市市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。
委員
都市計画課長。
はい、それでは第27号議案、尾張旭市市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正についてご説明します。この案は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護などに関する法律の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものでございます。改正内容としましては、保護命令制度の拡充及び保護命令違反の厳罰化による同法律の規定の見直しに伴い、引用している条文を追加する改正でございます。なお、この条例は令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。説明は以上でございます。はい、
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。はい、以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方はいますか。討論を希望される方はいますか。はい、第27号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。次に第28号議案、尾張旭市水道事業の設置等に関する条例及び尾張旭市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。
委員長、経営政策課長です。
それでは第28号議案、尾張旭市水道事業の設置等に関する条例及び尾張旭市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。この案は地方自治法の改正により第243条の 2-2 第8項が243条の 2-8 第8項に繰り下げられたことに伴い、関連条文の改正が必要となったものでございます。なお、この条例は令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。はい、
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。はい、以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方はいますか。討論を希望される方はいますか。第28号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。次に第29号議案、尾張旭市水道事業給水条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。上水道課長。
それでは第29号議案、尾張旭市水道事業給水条例の一部改正についてご説明申し上げます。この案は令和6年4月1日から水道整備管理行政に係る国の所管が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されることに伴い、水道法が一部改正されるため、給水条例において同法第16条の2第3項を引用している条文を改正するものでございます。また併せて軸の修正を行うものでございます。なお、この条例は令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。質疑ある方は挙手願います。はい、河村委員。はい、
お願いします。今説明のあったところでもあるんですが、昨年の5月に成立した生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が、の影響で厚生労働省の所管から食品衛生基準行政は消費者庁へ、水道整備と管理行政は国土交通省へ、水質衛生に関する事務は環境大臣に移したということが、条例に反映されるというものです。でこれはちょっと不思議な感じを印象を持ってまして、まあ、市民の口に入る飲み水の安全に関わる問題なんですけれども、人の健康に関わる厚生労働省が上水道事業から手を引くようにも 思えてちょっと不安を感じるんですけれど、このあたりはですね、最近はあの有機フッ素化合物の一つである PFAS の問題が取り上げられてますけれども、こうした新しい化学物質がどういうふうに人体に影響を与えるか考えようとしたときに、医療に関わりのあるね、厚生労働省は関わってないというところがちょっと気になるんですが、そのあたりは市としてはどのように考えておられるのかお聞きしたいと、はい、お願いします。
上水道課長。
お答えします。水質に関する分野は厚生労働省が従来からの事務を所管してお見えのため、どこよりも十分な見識をお持ちかと思いますが、今回の所管の変更に向けて国は管理事務のノウハウの引き継ぎにしっかりと時間をかけて取り組まれているものと認識しております。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。はい、河村委員。
水質の検査なんて今手続きが何か変更があるのか、今だとあの保健所かなんか変わってくるのかなとは思うんですが、そのあたりの事務的なものは変化があるんですか、今後。
院長、上水道課長です。
上水道課長。
はい、お答えします。水質の関係は保健所の方で、はい、愛知県の方は今のところ所管しておりますが、次年度からは、県の、建設局の上下水道課が担当するというふうに、聞いております。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。はい、
分かりました。
はい、
なんか違和感ありました。 いいですこれ。
はい、他に質疑はありますか。大丈夫ですか。はい、以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方はいますか。討論を希望される方はいますか。第29号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。以上をもちまして本委員会に付託されました議案の審査が終了しました。副市長から挨拶をいただきます。
委員長、副市長。
副市長、
ただいま当委員会に審査付託されました5議案についてすべてお認めいただきましてありがとうございました。来る22日の本会議におきましても同様にお認めを賜りますようお願いいたします。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。以上をもちまして議題はすべて終了しました。これにて都市環境委員会を散会します。